この礼拝に与えられました聖書を拝読いたします。マタイによる福音書22章15節から22節、新約聖書の43ページになります。マタイによる福音書22章15節から、それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどう思いでしょうか、教えてください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。そこまでです。神のものは神にと題しまして、宍戸久子教師より説教をお聞きいたします。
ただいまマタイによる福音書22章の15節から22節をご一緒にお聞きしました。17節をもう一度読みします。ところでどうお思いでしょうか、お教えください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。あなたはどうお考えですか、主イエスに問いかけています。問いかけているのはファリサイ派の人々によって送られてきたファリサイ派の弟子たちとヘロデ派の人々です。普通どうお考えですかというのは、その人の考えや意見を尊重して尋ねるときに使われることが多い言葉です。私たちはあなたのお考え思いを聞きたいのです、どうぞお話しくださいというふうに。けれどもここでの問いは、主イエスのお考えを尊重するためのものではありませんでした。むしろ全く逆で、罠にかけるためでした。15節です。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてシュエスのもとへ人々を遣わしたのです。今日の箇所より前の21章の28節のところで、ところであなたたちはどう思うかとシュエスの方が問いかけて、例え話をお話しくださっていました。で今日の箇所の直前の22章1節以下も主の語られた例え話です。シエスが反対者たちに向かって問いを投げかけるという場面が続いていました。で今日の箇所ではシエスに反対する側の人々が公正に転じるようにして主に問いかける場面です。あなたはどうお思いでしょうか。シエスの言葉尻を捉えて言葉で罠にかけようとして悪意に満ちた相談がなされます。主を罠にはめるために考え出された質問は、 皇帝に税金を納めるのが良いか悪いか、立法にかなっているかいないかというものでした。この話題が選ばれましたのは、ローマ皇帝への納税の問題がユダヤの人たちにとってこの時大変頭の痛い問題であったからでした。ローマ帝国はユダヤ人に対して人頭税の納税を求めていました。納税に際してはローマの貨幣を用いるように、他の貨幣はいけない、皇帝の命が刻んであるものをローマに納めるように命令されました。これはユダヤの人たちにとっては信仰を傷つけられるような命令でした。ユダヤの人たちは自分たちが神の民だと、神に選ばれた民だと、そのような思い、信仰の中で生きています。その中でローマ皇帝の命、神の子皇帝ティベリアスと刻まれているお金を使うということに大きなためらいがありました。異教の皇帝を神の子、神と呼ぶ、そういうお金、それを押し付けられるか、納税するように、それを使って納税するようにというふうに命令されます。ユダヤの人々の中でこのローマ皇帝の命が刻まれているデナリオン銀貨を使って納税するという行為は信仰の問題、信仰が問われることであり、それぞれの立場によってユダヤの人たちの中で意見が違っていて、互いに対立していたことでした。最も過激な立場を取る熱心党の人々は、このデナリオン銀貨に触れることすら罪だと、汚らわしいことだと考え、それを使っての納税に激しく反対の立場を取っていました。一方、今日の箇所に登場しますファリサイ派の人々、そしてその人々が使わした人々は、基本的にローマへの納税に反対していましたが、かといって熱心党の人々ほどに絶対に禁じるというところまでの対応はしていませんでした。さらに16節に登場するヘロデ派の人々というのは、ローマ皇帝の傘下にあってユダヤの一部を統治するヘロデ王に近い立場を取る人たちで、ヘロデ王自身がローマ皇帝に従う姿勢を見せていましたので、納税に賛成していました。というわけで、この時シエスのもとには納税について立場の違う人々が集まっていて、納税が立法にかなっていると言っても、かなっていないと言っても、どちらの立場からも反発を受けなければならない状況なのでした。で、当時の人々にとってこの繊細な問題の中で、ファリサイ派の人々が自分たちの弟子とともにヘロデ派の人々を主のもとに使わしたというのは、お互い立場の異なる人々をあえて主の前に送る、そういう意図がありました。当時ファリサイ派とヘロデ派は対立していましたが、シュエスを罠にかけるためにここでは協力したのです。私たちにとってこの納税の問題は、ユダヤの人たちのような緊張感に満ちた問題ではないかもしれませんけれども、信仰を持つ者が税金を納めることや国家をどう考えるか、キリスト教信仰に立ちつつ国家権力とどう関わるかという課題は、いつの時代も存在するものだと思います。ある人たちはこう言います。国家は究極的に国民を守らないのであり、そのあり方に反対すべきである。 太平洋戦争時の沖縄を見ればそれは明らかだと。東日本大震災においても福島の人々、東北の人々は守られなかったではないかと。教会はそのような権力と戦う姿勢を持つべきだと。あるいは主イエスご自身が反体制的であったのだからその主に習えという主張も存在します。私たちは国家とどのような関わり方をするのでしょうか。主イエスの御言葉は何を示しているのでしょうか。ファリサイ派の人々の弟子たちとヘロデ派の人々は主イエスに近づいてこう言います。16節です。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。で、彼らはシエスを真実なお方、真理に基づいて神の道を教える方、人の顔色を見ることなく正しい判断を下すことができるお方と評します。で、その前振りの後に、ではお考えを聞かせください、ローマへの納税問題についてどうお考えでしょうか、あなたの言う真理はどこにありますか。これについて私たちユダヤ社会の意見は真っ二つですが、あなたはどう判断して人々に神の道を示すのでしょうか。きっとローマへの納税に反対ですよね。でもそれではローマが黙っていませんよ。皮肉のこもった、そして主を罠にはめようとして語られた悪意のこもった言い方がなされます。納税を肯定すれば熱心党をはじめファリサイ派も含めて一般の人々の反発が予想されますが、逆に否定すればローマ帝国側から反逆罪を問われることにもなります。で、主は彼らの悪意に気づいて言われます。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。皇帝のものは皇帝に返しなさい。つまり納税を立法にかなっていると皇帝なさいます。ローマ帝国に逆らって納税を拒否する運動を主はお始めになりませんでした。で、ペトロの手紙1には、主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい、異教徒の間で立派に生活しなさいという言葉がありますが、それと同じように主はこの世の秩序に従うことを肯定されました。このことは私たちがキリスト者として国家とどう関わり一市民として責任を果たすかについて指針を与えてくれます。ペトロの手紙1によれば、主のために人間の立てた制度に従うということになります。税金を納めることはキリスト者として大事な義務であることもわかりますけれども、一方で国が大きな過ちを犯すこともあります。国の代表者が誤った判断をしたために国民の命が脅かされる場合もあります。その他にも、国家が向かっていく方向にキリスト者として疑問を感じたり反対するということはあり得ると思います。一つ一つの問題について一つの軸を持って信仰を持って判断するということになります。で、それでは キリスト者が持つ一つの軸というのは何でしょうか。主がここでおっしゃっている神のものは神に返すというあり方です。デナリオン銀貨にはローマ皇帝の姿が、肖像が刻まれていました。で、他方神のお姿はどこに刻まれているだろうかと、多くの人たちがそれは私たち一人一人、私たち人間に刻まれている、私たちは神に作られて神の形、神の姿にかたどって創造された、聖書はそのように語っていると理解します。神の姿が刻まれている私たちは神のものです。詩篇100編の3節に、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れとある通りです。そうであるのだから、神のものであるあなたたち自身を神に返すようにと主は言われます。あなたは神のものとして、神に従って自分の人生を神にお返しするようにして歩みなさい。あなた方は神のものであるのだから、神のものとして生きていくように。これが主のお答えでした。皇帝もまた神に立てられた一人の人間なのであり、神の創造の御業の中にすっぽりと覆われている存在です。国という一つの秩序も神の目によれば地上の一つの秩序に過ぎません。最も重んじられるのは神の御心であり、神ご自身です。皇帝のものは皇帝に、神のものは神にという御言葉は、現代に生きる私たちにとっても、天皇や政治的指導者、また国家をどう捉えたらよいかを示している言葉です。主はここでファリサイ派の人々、その弟子、ヘロデ派の人々、そしてその他の民衆に向かって、あなたたちは神のものだ、そのことを思い起こすようにとおっしゃいます。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという言葉で、本当に心を配らなくてはならないのは、ローマへの納税問題ではなく、あなた自身の信仰生活、神への姿勢だと教えておられます。神のお姿を自分の中に刻み込まれている、そういうものであるのだから、神のものであるあなたを神に返す、それがあなたに与えられた生き方ではないのかと。私たち一人一人が神に作られ、命を与えられ、今この地に生かされているのは何のためでしょうか。私たちが神のものとしてこの地に生き、神と共に歩み、神様あなたと共に生きていきます、そのように告白しながら、神のものにふさわしい、神のものとされたのにふさわしい生き方を、生活をするためではないでしょうか。主イエスのこの言葉を聞いた人々は驚き、イエスをその場に残して立ち去ったと22節にあります。人々がシエスの言葉に驚かされたこと、何も言い返すことができなかったことが語られます。このような書き方によって、人々がシエスには神の元から来られた神の権威が宿っていることを知ったと、そのことが暗示され、また表されています。私たちもまた人間の思いに惑わされることなく、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと明確におっしゃる救い主に出会っています。この方の言葉に従っていくことが私たちの人生の光です。私たちは以前は神から離れて人の顔色を伺い、人の思いに従い、神の御旨を尋ねるということをしないものでした。 そのために罪と死の奴隷になっていました。今もそんなふうな姿に戻ってしまうこともあるかもしれません。けれども今は以前と決定的に違っています。罪と死の支配から自由にされて、神と共に神のものとして生かされているからです。御子キリストの十字架の贖いによって清められ、神のものとされているからです。神のものとして自由な人とされた私たちは、神のものを神に返す生き方をはじめ、神に自分自身を捧げして生きる、そういう歩みをしていきたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。10月の最初の日曜日、主の日を迎えることを許され、また礼拝からこの日を、この週を始めることを許され、感謝申し上げます。私たちそれぞれの場所からここに集めてくださって、神様を礼拝する生活を始めることができまして、感謝申し上げます。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという主の言葉を聞きました。神のものとしていただいた恵みを胸に、自由に感謝を持って生活することができますようにお導きください。私たち自身を神様ご自身のものとしてお捧げすることができますようにお導きください。礼拝を思いつつ、集うこと許されない方たちの上に御言葉による慰めが届けられますように、また困難な生活を強いられている日本の、また世界の多くの方たちを助けてくださり、その地に建てられています教会が希望と救いの福音を語ることができますよう、聖霊の導きによって強めてください。私たちはこの地で神様のご栄光を表すことを許されますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただける方はお立ちください。賛美歌281番です。